西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2月の西宮徹底解剖は、世界を酔わせる清酒の歴史というタイトルでお届けしています。ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんです。大浦先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、3回目の今日は清酒輸出の歴史ということで、まあ、いよいよ本格的に海外へ打って出るわけですね。
そうですね、はい、なので、本格的にというのは、前回の万国博覧会というのは、まあ、いわばテストになりますので、はい、これからどうやって海外で、お酒を販売していこうかと
勝負するんですね、ここから。
そうですね、
はい、
で、この商業ベースの、いわば商業ベースの輸出がですね、はい、いつ頃から始まったのかなっていうとですね、はい、一応、まあ、論文なんかで書かれているのは、明治15年頃にはですね、うん、朝鮮半島であったり、中国、それからロシアのウラジオストクっていう近隣諸国にやっぱり先にですね、輸出が始まっているということなんですね、はい、まあ、これは前回のですね、万博での評価を見ればですね、はい、やっぱり西洋、いきなり西洋は難しかった
なるほど、
やっぱり近場から、
はい、攻めていこうと、
ね、あ、いうことなんですね、
はい、
で、まあ、博士課作っている辰馬本家酒造の記録ではですね、明治22年にはですね、はい、これも、まあ、いわば国策に近いところがあるんですけれども、まあ、当時の、まあ、明治政府の役所の一つで農商務省っていうのがあってですね、
はい、
農産品扱うそういう役所なんですけれども、はい、あそこが温度を取ってですね、シンガポール、それからバンクーバーで、あとロシアのウラジオストック、中国の天津、こういったところに、はい、まあ、これもやっぱりテストなんですけど、見本を送ると、
うん、
まあ、そういうことを行ってるんですね、
うん、
で、この時の資料が前回の樽、一升入りの樽をですね、
はい、
12個箱に詰めて送りますっていうのがこの資料に書かれてたんですね、うん、
なるほど。
これパリ万博と同じ年に、こういう土地にもですね、見本品を送るということをやってるんで、うん、まあ、もうようやく近隣にも 手探りですけれども、
はい、
反応を見るようなことをし始めたというのが明治20年段階と。
ほう、まだ瓶には入っていない樽のお酒を。
はい、
はあ、でも遠くに送るよりは近くに送る方が、その例えば品質が劣化しにくいだったりとかっていう、うん、まあ、っていうこともあって、まずは近所からみたいなこともあったんでしょうかね、うん、
それもありますし、まあ、運賃の問題とかも ね、うん、はい、あるとは思いますし。
なるほど。
で、これが明治22年段階で、
はい、
まあ、役所を含めてですね、
うん、
どこがいいかなと、
はい、
本格的に送るにはどこがいいかなって。
あ、なるほど、
はいはい、
もういきなり全部にではなくて、どっかからこう、
はいはい、
ピンポイント攻めていこうというのもあったわけですね。
はい、で、そういう模索する中でこの4つの都市に送られてる、
はい、
で、この古文書に書かれてるんですけれども、
うん、
はじめ、このとにかくどこかに送るから荷物を作りなさいって言われるんです、
うん、
で、作りましたって言って、はい、持っていくんですよ、
はい、
これどこに行くんですかって聞いても分かりませんって言われる。
分かります、はい、はい、
で、結局この4つに行きましたよっていうのを後から別の資料で見れるんですけれども、まあ、まあ、それぐらいですね、まあ、国も、うん、酒造家もどこに送ったらいいか分からんと、
うん、
けれどももう海外には出したいと、
はい、
そういうですね、時期であるということなんですね。
うーん、
で、まあ、これらの、まあですね、試行錯誤があった中でですね、本格的に輸出というのが始まっていくのが台湾になります。
お、
これはもう、一つですね、大きな戦争ですね、日清戦争っていうですね、
はい、
日本と中国のですね戦争がありましたけれども、
うん、
まあ、その、まあ、下関でですね、まあ、休戦する、まあ、講和条約っていうのをやります、
はい、
でその中で、まあ、台湾を、まあ、日本のですね、まあ、統治に置きますということが、うん、取り決めが交わされるや否や、
はい、
日本の兵隊がですね台湾に行きますんで、
はい、
兵隊さんが飲む分のお酒が、まあ、必要ということで、そういう輸出の始まり方なんですね。
なるほどね、はいはい、じゃあその現地の方が飲むようにではなく、
うん、
行ってる日本人向けにということでスタートということなんですか。
そうですね、今はその増井さんおっしゃったように、この戦前までの輸出っていうのは、うん、海外に行った日本人がメインターゲットになるんです。
ほう、なるほどね。
で考えてみたら、さっきの天津とかもそうですし、はい、
ええ、
さっきウラジオストックっていうふうに言いました、ええ、でウラジオストックも近い、
うん、
でバンクーバー、うん、バンクーバー遠いですよね。
遠いです。
遠いんですけれども、
ええ、
もうすでに明治時代から移民の方はいらっしゃる。
あ、なるほどね、
はいはい、
そうか。じゃあそういう海外の日本人向けということが、
そうです、
まあ、大きなポイントになったわけですか。
で、一番近い台湾からまずは行ったというようなことになるんですね、
はい、
でところが、まあ、台湾で専門家の先生に話を聞いたんですけれども、その清っていう国の中でも台湾ってすごく端っこにあったんで、
はい、
そもそもその統治をそんなに受けてない地域だったんですって。だから急に、うん、お前らのところ今日からよその子やでみたいなことになるんで、
ほうほうほう、
そんなこと急に言われてもって言って、結構治安が悪かったらしいんですね、
う
ん、
日本がこう行くということに ね、なる時に、
だからそのね、無防備に歩いてると山賊が出るような、
はい、そんなところだったんですか、
はい、なので、はあ、そこに、まあ、酒造家辰馬本家は行ったということで、
すごいですねそれ。
結構冒険的な、
はい、
まあ、そうまでして外に出たいというですね、
はあ、
結構過酷な冒険だったとは思いますけれども、
チャレンジャーですね。でもね、
そうやって、まあ、販路は切り開かれていくということになると思うんですけれども、
なるほど。
で、まあ、当初はですね、
はい、
まあ、台北にですね、はい、本店持ったりですね、うん、それから港であるキールンっていうところだったりですね、
はい、
いろんなところに、まあ、支店を作っていくんですけれども、はい、初めの頃はお酒だけじゃなくって、
はい、
生活雑貨なんかもですね、うん、一緒に販売するような、なんかその当時の売り上げの帳簿を見たら、ミルクとか、
はい、
ビスケットとか、
ええ、
そういうですね、
ええ、
一般のお酒じゃないものもたくさん売ってるような、まあ、総合商店、まあ、
辰馬本家酒造がそこまでやってはったということ
です
か。そうですそうです、
だから日本で買った物資をそのまま持ってって、
はい、
日本酒も売るけども他のですね生活雑貨も売るっていうような始まり方、うん、
でも台湾にこう溶け込むには、うん、そういうのはいい方法だったかもしれませんよね。
そうですね、
うん、
で、まあ、台湾にですねある程度のですね、
うん、
販路が作られていく、そのきっかけになっていくんですね、うん、
なるほど。
で、まあ、辰馬以外にもですね、
はい、
大正の14年段階ではですね、もういろんな、うん、酒蔵さんが台湾には行っててですね、はい、まあ、白鶴さんですとか、福娘さんですとか、桜政宗さんですとか、中湯さんですとかですね、まあ、沢野鶴さんですとか、
うん、
で今はなかなかもうお目にかからないような堺のですね酒造家さん、そういったところの銘柄なんかも台湾に出ていたりしてですね、はい、結構いろんなところが台湾には進出されていたんで、
はい、
まあ、おそらくここが どこの酒屋さんにとっても、まあ輸出の本格化する初めの場所になったんじゃないかなと思いますね。
なるほど、そうなんだ。
で、こういう台湾の進出をきっかけにですね、まあもう本当にいろんな会社がそうなんですけれども、中国大陸の方にもやっぱり進出していって、はい、もうねよくご存知のように、うん、日本の軍が中国大陸の方に行きますんで、
はい、
そういったところのですね需要っていうのがどうしても生まれますん で、
はい、
で軍の人も行きますし、ね、満州の方開拓に行かれた皆さんもやっぱり おいしいお酒飲みたいと、そういう需要がありますんで、うん、そういったところにですね支店ができていくという形になるんですね。なので大連とかですね、それから宝天とかですね、
うん、
それから満州ですね、そういったところに昭和にかけて辰馬が支店を作りますし、はい、まあ、西宮でしたら大関さんがね、ありますけれども、満州であったり、はい、あと北京にですね、
はい、
支店を持たれたりしています。
うーん、
で、まあ、白鶴さんとかですと、まあ、大正時代にですね朝鮮半島にも販売会社を作ったりもしますし、
はい、
まあ、灘以外でしたら伏見のですね月桂館さんなんかもですね、満州なんかに、満州月桂館と、
はい、
そういう商標を作ったりもしてますし、まあ、そういう形でもう中国大陸ですね、
はい、
の方にはもう今の、国内で有名な大手の酒造メーカーさんはもうほとんど進出されていくと、うん、そういうような状況になってたんですね。
これ単に輸出をするというだけじゃなくて、向こうにその拠点を作るというところまでもすでに始まっていたということなんですね。
そうですね、なかなかその引き受けて販売する販売網を持ってるお店っていうのがまだなかなかない中で、
はい、
とにかく向こうに法人を一個作っちゃって、うん、そこから供給していこうというんですね。
なるほど。
なので今展示室ですね、うちの博物館の展示の方でですね、はい、見ますと、その日本の和服着てる人とですね、
はい、
満州の ああいう中国の格好した服着た人が一緒に記念写真撮ったりしてる写真なんかも残っててですね、
は
い、みんな一緒に頑張って売ってくれてたんだなっていうですね、写真で見ても分かるような
そうなんですか、
はい、
じゃあもうかなりもう根付いたというか。
そうですね、もう日本の方もね、たくさん向こうに行かれてましたんで、
はい、
そういった方向けにですね基本的には販売されてたのかなと思いますね。
なるほどね、そうなんですか。
で、まあ、近隣はまあそういう形になりますけれども、はい、さっきちょっとねバンクーバーの話しましたけれども、
はい、
アメリカとかヨーロッパっていうのはどういう状況だったのかっていうですね、うん、
はい、
ところもまあ少しご紹介しておきたいんですけれども、アメリカですね、
はい、
アメリカはですね途中で禁酒法っていうですね、
はい、
お酒を飲んではいけません、売ってはいけ
ません
。
アルカポネの時代ですね秘密酒場が、
ね、そうですそうです、
地下に潜った、ね、そういうところがいっぱい増えたとかいう話も聞きますけど、はい、
でなもんで、うん、昭和8年ぐらいですね、
はい、
までですねお酒を売ってはいけない、飲んではいけない、運んではいけないっていうですね、そういう法律ですね、
はい、
があるもんですから、輸出できなかったんです。
なるほど。
でなると、
はい、
あっちの北米大陸で輸出できるとこっていうと、うん、カナダになるんですね。
あ、カナダは禁止法がなかったんですね。
ないですね。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
でまた、うん、先ほどもね少し話しましたけれども、
はい、
移民の方が明治からはもうすでにいらっしゃったんで、それでバンクーバー向けにですね、
はい、
見本を送りましたけれども、
うん、
バンクーバー向けには見本だけじゃなくて本格的な輸出も行ってます。
あ、そうなんですか、
はいはい、なので結構遠いんですけれども、
うん、
お酒を送ってですね売ってもらってるということが行われてますね、
は
い、でそれが明治の末年ですね、明治40年代にはそういうことが行われてますね。
うん、
でそこからしばらくしてこの禁酒法ね、アルカポネがね躍動して
暗躍した時代
で帰って治安悪なったやんかとか、うん、あとは密造酒が増えたやんかとか、
ね、あと健康被害もね出たりとかね、そうそう、大変なことになりましたもんね。
あと政府にとっちゃ酒税が取れないと。
あ、なるほどそうか、
いろんな理由があってもう、はい、やめようと、
うん、
禁酒法撤廃と、はい、いうことになるんです。でこの禁酒法が撤廃されるや否や、みんな一生懸命アメリカにですね、
はい、
日本酒を輸出するようになります。
あ、なるほど、待ってはったんですね皆さんね。
というのも、うんうん、やっぱりアメリカにもですね、
はい、
移民の方結構いらっしゃるんですよ、
はい、
西海岸に特に。
そうですよね、
はいはい、
ハワイもようけ行ってはりました
よ。あ、そうですそうです、
ねえ、う
ん、ハワイもだからアメリカなんでね、遅れなかったんですけど。
そう
です。
あ、そうかそうか、軍事法の時はね
はい、はい、
なるほど、そうか。じゃあその本当にアメリカのその日本人社会みたいなのがもう築かれているようないろんな都市にお酒はどっと行ったわけですか。
そうですね、もうまさに日本人社会向けに送られていると、うん、
なるほど。
でそのメインのターゲットですね、
はい、
じゃあやみくもにどこにで、アメリカには支店を置いてないんですよ。
え、そうなんですか。
はいはい、
ほう、じゃあ販売方法がちょっと違ったんですか。
そうなんです、もう日本人のコミュニティがそこにあるんで、
はい、
そこのそのお店に販売をお願いするような形になるんですね。
なるほど。
で、はい、そのお店の名前が古屋商店、うん、
古屋商店、
はい
はい、
これがですね、はい、今回の展示でもですね、
はい、
古屋商店行きのですね荷物って書いてあって、その下見たらほとんどアメリカなんですね。
はあ、
だからもううちだから白紙化のお酒を戦前、
うん、
アメリカに送るときは全部古屋商店に送ってるんです。
はあ、あの古い新しいの古に、
はい、
屋敷の屋という、
そうですね、はいはい、
っていうのを書く、
はいはい、
古屋さんという方がやってはったわけですか。
そうです、そうです。古屋さん自体がですね、あの移民の方で、向こうでですね、あの、まあ、生活雑貨とか食料品を販売するですね、
はい、
会社を起こされてやってたんですけれども、
うんうん、
で本拠地がシアトル、
はい、
やっぱり西海岸です、
ね、あ、なるほど、うん、
西海岸のシアトルを拠点に、
はい、
その南にあるワシントン州っていうですね、うん、あの首都のワシントンは東海岸にあるんですけれども、はい、ワシントン州っていうのが西海岸にありまして、
はい、
でそこのですね、
うん、
タコマであったり、あとポートランドっていうところ、
は
あ、ほんであとカナダのバンクーバーにもこの人支店持ってるんです。
ほう、やり手の方ですね、随分
ものすごくやり手の方、ね、
かなりこうビジネスというか、
そうですね、
を広げてらしたんですね。
そうですそうです。移民の中でですね、この古屋商店っていうのはやっぱり、はい、うん、あの大きな存在だったんだろうと思うんですね、
はい、
で今回その、まあ、この先から先へっていうですね、
はい、
展示をやってたんですけれども、ワシントン州立大学にですね、日系移民の方のコミュニティの中でですね、
はい、
作られてた新聞があるんです。でそれインターネットで見れるんですよ、
はい、見られるんですか。
見れるんです、見れるんです、
はい、
でそれ見てたらですね、その日系移民の方の作ってた当時のですよ、
はい、
あの昭和10年代とか、
うん、
あの頃の新聞の広告があって、
はい、
古屋商店さんの名前で白紙化とかですね、出てるんですよ。
まあ、
これを見つけた時はびっくりしましたね。これかと思って
そうなんですか。
でそうですね、そのでまたうちにあの写真が1枚残ってまして、まあ、今回 の、はい、あの展示のチラシにも使ってる写真なんですけど、はい、あの古屋商店さんの前で集合写真撮ってるのがありましてね、うん、
はい、
これが昭和12年頃の古屋商店さんの様子ということで、
はい、アメリカの、
そうです、あの、はい、白紙化のハッピー着た人たちがですね、
はい、
整列して写真撮ってるんですけれども、
あの前掛けにも白紙化って書いてあります感じで、
はあ、これとですね、その記事を見た時はもう面白かったですね、
はい、はあ、もうこうやって着々とアメリカにも根付いていってたんですね、白紙化が。
で、おそらくこれは、
はい、
白紙化のお酒をたくさん売ることで、
うん、
酒税といいますか税金をその州政府にたくさん納めたんで、
はい、
表彰をされたんですよ一回。
で、
その時におそらく撮った記念写真だと思うんですね。
まあすごい高額納税者古屋さんみたいな、
まあ、町のために尽くしてくれましたということでですね、
まあ、このそうなんですか、
古屋商店あってのですね、
うんうん、
この海外、アメリカへの、
うん、
あるいはカナダへの進出と、
はあ、
でこれ白紙化だけじゃなくて、
はい、
いろんなあの灘の酒造家の 広告が出てるんで、
はい、
おそらくですねこの時期のアメリカに対する、まあ、移民向けの輸出になりますけれども、はい、を向こうで支えてたのは古谷商店だと思いますね。
全ての窓口になってらしたという。あ、そう
です。だから総合的な代理店というかですね。
あ、
こういう資料がうちに残ってたんでそれは良かったなと思って、は
い、ねえ、ぜひあの酒から酒へこの、 あの展示でねご覧いただきたいと思いますけど、はい、はあ、そういうことだったんですね、うん、ということはもちろんその日本人の移民の方もはそうですけどを介してまたその本当に現地の方々にも徐々にこう日本酒というのは浸透していったということになるんでしょうか。
そうですね、ただまあ限られてはいたと思いますね。
あ、やっぱりそうなんですか。まだまだ
戦前の輸出額っていうのはそれほど大きなものではないんで、やっぱり移民の方がですね、はい、メインになると思いますね。でこういった移民の方以外にじゃあどういう方が日本酒を召し上がってかったかっていうと、はい、うん、これは在外交換なんです。
ほう、
だから すなわち大使館とかに、
あ、
ね、アメリカにある日本大使館とか、
うん、
そういったところから注文が来てるんですね。
やっぱり日本人が中心やったんですか。
はいはい、
飲んでくれてはる方は。
そうですね、なのでニューヨークの日本クラブとかですね、
うんうん、
ワシントンの日本大使館の、
うん、
駐在武官の海軍大佐からの注文とかですね、
なるほど、
来てますし、あとヨーロッパですと、うんうん、やっぱりあのフランス大使館のですね、
はい、
フランスの日本大使館ですね、
あ、
から注文があってですね、あのお酒届いたんでお金払いますっていうですね
書類が残ってるんですか。
そういうお手紙がですね届いてたりしますね。
やっぱりふるさとの味っていうのは恋しかったんですよね。
あ、やっぱりそうですね。で、うん、ただまあ大使館の場合はもしかしたら、
うん、
ね、あのお客さん招いてってことはあるのかな。
パーティーとかで、
はいはい、
なるほど、
はいはい、
そうか。
なのでそういう、まあ、移民社会の中でどこまで、ね、一般庶民層に浸透したかっていうのは難しいところあるんですけれども、在外交換でのそういうパーティーなんかで日本酒っていうものをですね和食と一緒に楽しまれた可能性はあるのかなと、
はい、はあ、なるほどね。このお酒は船で行ってたんですよね。あ、そうなんです
、ええ、
はい、
なので日本人行くところにですね、
はい、
清酒が行くわけですから、
はい、
それぞれですね運んでくれる人がですね、
はい、
船がないと困るんですけれども、これをまあ担ってくれていたのがですね、あのもうね、江戸時代以来の樽海船に乗せていくわけにはいかないんで
そうですよね、あの木造船でちょっときついですかね、
はいはい、太平洋の大海原はなかなかしんどいところがありますので、はい、これはもう1万トン級のですね、大きな船がですね日本にもあってですね、はい、これは一つは日本郵船っていう会社がですね、
はい、
今でもね、大きな会社ではありますけれども、ね、
はい、はい、
が運行していて、
うん、
でもうすでにですね大正5年段階で結構アメリカとかヨーロッパに定期航路持ってるんですよね。
お、そうだったんですか、は
い、だからそこにお願いっていう風にですね、うん、
はい、
したら、1ヶ月後ぐらいにはですね届くわけですね。
なるほど。あの辰馬さんも持ってはりましたよね。
あ、そうですね、
船会社を、
はいはい、辰馬汽船っていうですね、はい、会社をですね、うん、まあ、これはもう樽海船以来の伝統でですね、
はい、
持ってましたけれども、まあ、こちらはどっちかというとそのメインだった台湾とかああいうところに
行ってました、ね、ちょっと近場の方
で、はい、
はー、
行ってましたね。でちょっと変わった輸出先でいうと、あの前回のね、あのクイズの4択の選択肢に、ね、はい、ありましたけど、ニューカレドニアって、ニューカレドニアにもですね、
はい、
お酒を送ってた記録がわずかながら残ってまして、
え、でも日本人行ってました移民みたいな形
で実はですね、ニューカレドニアがですね、あの鉱山があって、
はい、
その鉱山の労働者として日本人がいくらか行ってたみたいですね。
そうだったんですか。
なのでそこで働く人たちが疲れを癒すために日本酒飲んでた可能性があると。
ほー、日本人いるところ日本酒ありっていう感じですか。そうですね。はー、じゃあいらしてたんですね日本の方が。
そうなんですよ、
ニューカレドニアに。
はい、 ということでですね、まあ、あの戦前の本当に日本酒の輸出っていうのはまさに今おっしゃったように、はい、日本人が行くところに日本酒を送ると、うん、もうなかなかその万博で分かったんでしょうね。いきなりこれ送ってもダメだってい
う。そうか、海外にアピールするよりもまずは海外の日本人にという。
そうです、そうです。で そこから広がったらまあもちろんいいでしょうけれども、
うんうん、
なかなかね、うん、送ったは売れないわで戻ってくるのも大変ですから、
はい、
もう飲んでくれる人が行くところに送ろうと、
うん、はあ、でも逆に言えばこの時代からどんどん海外に日本人が出て行ってたってことですね。
あ、そうですね、あのそれも結構意外でしたね。
だからすごいですね、本当意外です。
だからこの戦前、特に戦前のその日本酒輸出を知ろうとするときに、うん、移民の皆さんの歴史っていうのはよくですね、あの、はい、知っておかないといけないことかなとは今回改めて思いましたね。
すごい関係性があるというのも。そうですか、いやいやいや、いろんなことが見えてきますね。
そうですね、あの、はい、本当に青春の、ね、海外輸出勉強ね、をご紹介するんですけれども、
はい、
案外そのアメリカの禁酒法だったりですね、あるいは移民の皆さんの生活だったりっていうのをですね、はい、垣間見ることに結果的になっていったかなと思いますね。
いや面白かったですというところでさ、今日のクイズです。
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、大浦先生お願いします。
はい、アメリカ西海岸のシアトルやポートランドで移民向けに雑貨を販売する中で博士課などの製紙を販売していたのは何商店でしょうか。
はい、ね、お名前、
はい、まるまる、ね、商店、
商店高額納税者表彰もされたんじゃないかという ね、
そうですね、
すごい方でございますけれどもね、
写真も残っているという
本当にねすごいです。さあ、これで3つ の問題が出揃いましたので、3つのお答えを書いてお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。さて、今日は清酒輸出の歴史ということで、へえ、そうやったんかみたいなことがいっぱい出てきましたけれども。
そうですね、
いろんな歴史ってのは全部こう絡み合ってるわけですよね。
そうですね、なので本当に、まあ、江戸時代もそうですけれども、そのお酒だけの歴史っていうことでやっぱりないですね。やっぱり社会、政治、外交、いろんなものが絡まって清酒っていうのは、うん、まあ、やっぱり社会の中の一つだっていうことを改めてですね、こういう資料を見ていくと、うん、思うところですね。
ですね、すごい面白いなと改めて思いましたが、さあ来週は4週目ですので生放送です。あの本当に大浦先生に聞きたいこととかね、いっぱい何でも質問もお寄せいただきたいですし、クイズの答えもお待ちしています。そして清酒の海外生産、つまりはもう輸出じゃなくて現地で作っちゃうということですか。
そうですね、
もう行われ始めた。
でこれが戦後の新しい動きということで、
は
あ、いよいよですね、うん、今に近づいてくるわけです、ね、
なるほど。じゃあその辺のお話も交えながら、
はい、
来週もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。世界を酔わせる清酒の歴史、ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。